今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の7章28節から29節です。マタイによる福音書の7章28節と29節、では一緒にお読みしましょう。では3、はい。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えられたからである。アーメン。ではお祈りします。御言葉なるイエス様、愛なるイエス様、神は愛であり愛なるイエス様、どうか今その愛なる言葉をこのしもべに語らしめてください。聞く一人一人にあなたの愛を、またあなたの道からを、あなたの権威を持って、主よ、あなたの命を今日もしっかりと我ら一同漏らさずいただき尽くすことができますように、イエスよ、どうぞあなたがこれからの我ら一同を支配してください。これからのすべてを御手にお委ねし、私たちの尊き主、愛なる主、御言葉なる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様が御言葉を、ね、語られたとき、イエス様が山の上で説教されたとき、それを語り終えたとき、人々はこのイエス様の教えにびっくりしました。とても驚いた。なぜならイエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えられたからである、書いてあります。イエス様には権威がありました。言葉には力がありました。人を本当に喜びが湧き上がる、何か癒しのパワーが湧いてくる、体の奥底から命がみなぎってくるかのような、そしてその言葉、ね、聞いたならばもうそれにあたかもなんか従わなくてはならないような、それにもし、歯向かうようなことであるならばちょっと恐れを感じるような、そういった、ね、権威があったんですね。イエス様のお言葉には、イエス様が律法学者たちのように語らないで、権威あるもののように語った、ということは律法学者たちには権威がなかったんですね。律法学者、どういう人か、韓国では書記官と書いてあるんですけれども、御言葉を書き写す人、あるいは御言葉を教える人、ということは御言葉をよく、ね、手びりにされている人です。御言葉をよく覚えて、御言葉を、ね、紙に書いて、巻物に書いて、ね、それで人々に教えるわけですから、当然御言葉は暗唱しているでしょう。で、御言葉を、ね、よく手びりにされているということは、かなり頭が良かったでしょうね。でも権威がなかったんです。律法学者は、ね、人々を命へと導くこともできませんし、また、ね、人々にその言葉で癒しとか、あるいは喜びとか、ね、そういったものを与えるということは、ごく稀だったでしょう。でもイエス様にはそれがあったんです。命があった。で、手びりにされると人は確かに頭脳が良くなります、ね、ここ最近本当に私たちはそのことを、本当に、ね、ガイト君という子供を通してその力を目の当たりにして、頭脳面積にまた祝福されて、秩序が立ってきている。で、そのことは、我々の印象としては分かるんですけども、でもここで私たちの落とし穴があります、ね、御言葉をしっかりと蓄える、覚える、御言葉を養育すると、確かにその人は祝福はされるんですけども、でも律法学者、ね、皆さんどういうイメージがあるでしょうか。新約聖書の中に登場する律法学者、何かあまりいいイメージがないと思います。そうです、律法学者というと何かとイエス様に逆らったり、荒探しをしたり、ね、弟子たちなんで手を洗わないんだとか、ね、なんで我々はこういうふうに断食とかするのに彼はしないんだ、 そういう議論を仕掛けてきたり、あら探ししたり、もう物事の細かいところをついて、ここはどうなの、そういうふうに、もうどうでもいいようなことをついてきてくるような、そういうイメージが律法学者に、まあ、そういう印象が強いんですけれども、ですから、いかにですね、御言葉を知っていても、デピリン教育されていても、何か人を、その、なまじ頭がいいゆえに、人々をついたり、議論を仕掛けて、議論に、ね、誰にも、勝利できないような頭の良さでもって議論に勝利したり、で、そういう人々、結局人々から好かれないんですね。逆に人々から叩かれたりしてしまいます。
この律法学者のもともとね、彼らの役割は何かって言ったら、彼ら自身は自分たちが、イスラエルが神の御言葉に基づいてしっかりと生きていくようにするために、聖書が禁じているものを絶対させない、その役割を自分たちが担っていると、と思っているから、律法学者がいつも人々に言ってるのは、聖書にはこう書いてある。だからこれを守りなさいと、聖書にこう書いてある。これをね、やめなさい。守りなさいとやめなさいを専門に言ってる。これが律法学者なんですね。で、彼らが言ってる言葉っていうのは、もうとっても正しいことなんですよ。なぜかというと、聖書に照り合わせて言っていることですので、もう絶対に正しいことなんです。でも、彼らがやめなさいという言葉を、ね、人間の弱さはやめられない。守りなさいという言葉に対して守り行うこともできないのが人間の弱さなんですね。だからちょうど律法学者がこの御言葉を人々に説く時というのは、人々は義務感があるから聞くは聞くけど、もう失望して到底守れない、到底やめられない、そういう中において耳が痛いことをずっと言われているような思いをしていたということなんですね。だから正しいことなんだけど、その正しいことに沿って生きていけない時っていうのは人間はもう耳が痛いんです。だから一番いい例で、皆さんも私も親が私たちに一番こう人間の中では正しく教えてくれる人なんですよね。なのに一番正しいことを言っている親を一番鬱陶しいと思って、うるさいなって、もう今日もまだ同じことで言ってる親が間違ってるかって言ったら間違ってないんです。間違ってないんだけど、言われている自分は聞いたことを守り行う力がないね。そういう私に対してまだ同じこと言ってるっていうことで耳が痛い、そういう思いだから聞きたくないんですね。だからこの時代において、イスラエルにおいても、またイスラエルの民は律法学者の言葉を聞いた時に耳が痛い、まだっていうところで、できるんだったら御言葉から逃げていきたい、できるんだったらちょっと避けたい、そういう思いがもう本当に募っていた時代だったんですけれど、そこでイエス様がポンと現れた。
律法学者というとイエス様に逆らう、ね、なんかちょっと理屈っぽい、ね、そういうイメージがあるんですけども、ですから、まあ、今のユダヤ人、そうですね、今我々はテピリンについてよく教えているんですけども、でも最もこの世の中で、ね、テピリン教育されているのはユダヤ人なんですが、でもあいにくそのユダヤ人イエス様を信じていない、むしろイエス様に反逆するかのような方向性で頭がいいんですね今。ユダヤ人確かに御言葉を守り行う、御言葉は、ね、昼も夜も口ずさんでますから、確かに非常にその行いのゆえに祝福は受けてるんですけど、でも残念ながらイエス様の愛、イエス様のその素晴らしさ、それを全然知らない。ですからユダヤ人本当に今頭はいいんですけれども、世界各国から嫌われ者、ね、叩かれ者にされてしまっています。ここにですから本当にテピリン教育ということについて、テピリンすればいいというものではなく、本当にまず私たち自身がイエス・キリストというお方で、ね、その子をあるいはテピリン教育するとき、イエス様で染めなくてはならないこと、そしてイエス様は愛です、 イエス様の愛で、ね、包んだ上でこのケビリンをしていくこと、これがもう本当に必要不可欠なことです。ですから御言葉を、ね、ただ暗記させる、御言葉を覚えさせると何になってしまうか、立法学者になってしまうんです、ね、信玄をもう幼い頃から教育していく、まあ、それは確かにその子が成功の法則を体得していくということにおいては確かにそれはまあ非常に素晴らしい優れたことではあるんですけども、でもイエス・キリストを抜きでしていくと、まあ、ここに罠があるわけです。ですからまず私たち自身がテピリをしていく上でまず必須のその条件はイエス様、このお方をしっかりと私たち自身が知り、彼の愛で浸されて、イエス様の愛でまず私たち自身が潤されて、イエス様に愛されているという満足感で満たされて、平安の土台のうちにしっかりと立って、そしてその上でイエス様を呼ぶことを教える、イエス様と交わること、イエス様と関わって、イエス様とそして共に歩んでいくということをまず私たち自身がそれを体得していなくては、この手振り教育それ抜きでやってしまうとユダヤ人あるいは律法学者が育て上げられてしまいます。この律法学者の教え方、それはまず命令が中心ですね。あれをしなさい、これをしなさい、あれしちゃダメ、これをしてはダメ、でそれでもしそれを破ったらば懲らしめとか懲罰、まあ、そういった恐れを元にした教育方法ですね、そういった指導方法、それがこの律法学者の指導方法です。でそれに対してイエス様のその指導方法、教え方、これ愛に根ざしております、ね、愛に根ざして、愛によって人の心を溶かして、そして、ね、その人を自由にします。命令とかまた、懲らしめ、それには恐れが伴いますけれども、でもそれに対してイエス様のやり方は愛です。愛は人を立て上げます。愛は人を自由にします。そして自らの自由意志でもって、ね、母親に父親に、ね、本当にお父さんお母さん喜ぶことをしよう、あ、誕生日が近づいてきた、プレゼント何しようかな、もう本当に喜び楽しみを持ってそのプレゼントを何にしようかなって悩むんですね。愛が、愛によって育てられた子はそのようにどんどんしていくんですけども、でもあれしちゃダメ、これしちゃダメっていう子は、そういうふうに育てられた子は、お父さんお母さん誕生日を自ら考えよう、まあ、ちょっと怒られるの嫌だから考えようかな、そういうふうには思うかもしれないですけど、でも自由意志ではないんですね。恐れとまた義務感、これによってそんなになってしまう。ここにですから律法学者の、教育方法とまた本当にイエス様の教育方法との違いがあるわけです。本当にですから私たちが律法学者のように、命令と懲らしめ、それを中心にした教え、まあ、もっともですね、それいくらかは有益です、ね、箴言に書いてあるんですけど、ね、子供を務めて鞭を控えるならば、ね、その子供を実は憎むことだ、ね、ですから子を愛する親は極力、ね、鞭を、ね、しっかりとする。まあ、確かに、ね、そういう、まあ、命令とか懲らしめもある意味有意義ではあります。でもただそれだけで育ててしまうと律法学者が育て上げられてしまう、ね、愛、イエス様がない、ただ命令と懲らしめだけで教育すると律法学者が育ってしまって、そこに何の喜びもなく、そしてなおかつイエス様に敵対するものになってしまうんですね、律法学者という。ですから、ね、教会で、まあ、非常に罠となりやすいのです、ね、子供を御言葉教育する、でもその子が、ね、20歳とかになって育ってしまうと、もう教会にももう嫌だ、ね、御言葉は嫌だとなってしまう。ですからここに罠があるんですね。ですから御言葉だけ、命令だけ、ね、懲罰も伴った恐れによる指導、これは律法学者が育ってしまう。
だからイエス様がないものは御言葉を持ってしまうと、これ狂気になってしまうんですね。だからマルクス・レーニン主義というのは共産主義じゃないですか、牧師の息子ですよねっていうことだけど、彼は あの御言葉をよくしていて、その御言葉の中から一番あのこの世の中をこれでいいと思うようなことをこう土台にした主義を作ったわけなんで、平等というね、で主義を作ったんだけど、彼が作ってからその共産主義を成り立たせてから一番最初にやったのが神はいない、だから宗教を抹殺したじゃないですか。でなんでそうなってしまったのと思ったら、牧師の家の子供なのに御言葉をよくしているのに、御言葉はしていて神は知らなかった。だから彼がまず先に一番この人の営みの中で取り除かなければならないものを宗教、それも彼にとっての宗教はキリスト教だったから、キリスト教を抹殺したじゃないですか。だから神様がわからない状況の中において御言葉を蓄えてしまう人はもう本当に政治思想も何もない人に爆弾を持たせたのと同じなんですね。だからまず神様ありき、その神様ありきを先に教える。そしてこの神様がこう言ってるんだよっていうことを教える。だから御言葉がただのこう聖書の文字並べではなくて、神様の人格がここにこう書いてあるということを教えないことには、聖書の御言葉を蓄えたところでもう本当に良くない人になり下がってしまうんですね。私は聖書通読を30回しましたとか、そういう人をもう本当に何度も見たことがあるんですけれど、聖書通読はしているのに信仰めちゃくちゃ、そんで聖書通読していることだけをいつも対面視にしている、そういうことだったんですね。でなんでそうなんだろうと思ったら、聖書通読を30回もしているのに、その中の一つの言葉を私が質問してもその真理が言えないんですよ。聖書の言葉は言えるの、言葉が言わんとしているその意味が全然言えない。だから聖書通読30回もして、あの人あんなんだったら私イエス様信じたくないねって言うんですね。聖書通読30回もして私何にも変わらない、だから神いないんじゃないのってなっちゃうんです。だから文字信仰というのは人を生かすんじゃなくて悪人にするか、もしくは人がイエス様がいないっつって神様から離れるような、そういう状況を作ってしまうということなんですね。だから文字信仰は絶対ダメだと。で今回本当にテピリンをする人々を見ても文字信仰は絶対ダメだというのがよくわかりました。
そう、文字は殺すが御霊を生かすと書いてありますね。ですから本当に私たちが御言葉、確かに御言葉は大事ですけど、それとともにイエス様ありきなんですね。最も大事なのはイエス様の愛です。愛、愛がない人はいくら何をしてもダメですね。信仰、希望、愛はいつまでも残る。その中で最も優れているのは愛です。で、愛がなければいくらその人が予言をもうスラスラして、もう人の奥義に通じるような、この世界の誰も知らないような秘密にその通じるような、そういう知識をひけらかしても愛がなければ何もならない。いくらその人がもう本当に身を焦がすような、身を切り裂くような、そういう献身的な捧げ方をしても、でも愛がなければ、なんかただうるさいシンバル、やかましいドラとなんか一緒になってしまうような、ちょっと確かにある人がものすごい研究をして、ものすごい身の切り方をするような捧げ方をしているのを見ても、何かちょっとなんかやかましさを感じるような、なんかそういうことが、まあ、感じられるような、まあ、ちょっとその人たちはしているかもしれないですけど、でも愛がない捧げ方、愛がない予言の仕方、愛がないそういう威厳とか、それちょっとやっぱりやかましさを感じるものであるんです。 愛が込められているとするならば、本当にそれは素晴らしいものになるんですけど、ですから本当に私たちがこの愛を持つか持たないか、これによってもう大きく違ってきてしまうんです。もう永遠の違いがあることです。で、じゃあここまで分かりました。そうか、愛が大事なんだ。でも、じゃあ一体どうすればいいの？私には愛が分からない、ね、親はあれしちゃダメ、これしちゃダメ、ね、あれしなさい、これしなさいで私は育てられてしまって、ね、愛が分からない、人の愛し方が分からない、ね、こういう場面でどういうふうにじゃあ愛を持っていけばいいの？それが分からない、ね、そういう人が本当に多くいると思います。どうしたらいいのか、解決方法がね、ちゃんとしっかりと聖書にあるんですね。律法学者のように、ね、パリサイ人のように育てられてしまった人でも、ね、本当にいかにもうあれしなさい、これしなさい、ね、命令で、それでこれ守らなければ罰でも、それでも守らなければ死刑、ね、そういう人が大胆な愛の伝道者に作り変えられた事例が聖書にありますね。使徒パウロはそうです。もう生まれつきもうベニヤ民族としてガマリエルの下で律法学者かパリサイ人として軍刀を受けて、もうどれほど熱心だったか、官の教から迫害するほど彼はもう熱心に、もう律法、これが正しい、これがダメって分かればそれを断行する人でした、ね、もうキリスト者、あの異端化、異端者は死刑だ、ね、そういうふうにパウロはずっと、ね、サウロだった時代してきたんですけども、なんであの迫害者サウロがあの偉大な伝道者パウロに作り変えられたか、キリストと出会ったからです。愛がない人、律法学者のように育てられてしまってどうしようもなく愛が人に示せない人が作り変えられる、その敵はイエス様と出会うことです。
アーメン。
パウロはもう半ば強引的な形でイエス様と出会わされました、ね、もう迫害しようとして、キリストが迫害しようとしてダマスコに行く途中に、ね、天からの強い光で、ね、イエス様にもう強引に出会わされてしまいました。それ以降迫害者サウロは作り変えられました。イエス様と出会ったことによってです。パウロはもうどれほど愛の人に作り変えられたか、ね、もう日夜教会のために、また生徒たちのために、本当に苦労に苦労を重ねて、日夜取りなしになって、ね、パウロはイエス様のゆえにもう何回も牢屋に閉じ込められました。何回も夢中でありました。何回も、ね、破線の受け目になりました。もう第二コリントの方にのパウロが辿ってきた道のりを見ると、本当になんでここまでこんなに苦しめられて、こんなに迫害されて、でもなおイエス様を手放さないのって思うぐらいなんですけれども、イエス様に捕らえられたからです。イエス様に出会ったからです。だからパウロはもう何度も何度も迫害者あっても、それでも迫害するユダヤ人のためになったら私はもう呪われたものとなってもいいというほどに、なんでそこまでの愛が込み上げてくるのか。この愛の源は人間由来ではないんですね。イエス様由来です。人間由来の愛なんてもう雑巾を絞ってうんしょってやっとこれぐらいポタって出てくるぐらいの愛しかないんです。人の由来の愛なんていうのはもう、ですからよし愛の人になるぞってイエス様抜きでやろうとすると、たちまち、ね、本当にイライラさせるような人が目の前に現れた途端に、もうその愛の決心はどこへやらになってしまう。でもイエス様に捕らえられた人、イエス様につながっている人は、ね、もう水路のそばに植わった木のように愛がイエス様から吸い上げられて、イエス様から吸い上げられたその愛という水がどんどん周りを潤し、周りに流れていって、もう周りに命がみなぎるようになっていくんです。イエス様に捕らえられた人、これが愛の人になることができるんです。もう生まれ育ち関係ないんです。律法学者の家を去ってしまったら関係ない、パリサイ派の人に、いや関係ない。パウロもパリサイ人であり、またもう御言葉に精通した人でした。律法学者のバリバリのそういう人だったんですけども、でも愛の人に作り変えられた。イエス様にとどまることです。イエス様を教えることです。ですから私たちが 日々に教育をしていく上で本当に大事なこと、御言葉はただの丸暗記、これだけではダメです。イエス様の愛をしっかりと根付かせて、イエス様と交わらせて、イエス様と一緒に歩んでいくコツを、これをしっかりと体得させていくならば、もう愛の天才、愛の頭脳明晰な人、愛で祝福された人になっていきます。今のユダヤ人は、ね、キリスト抜きで、ね、ただ頭脳明晰、ただ、祝物においてもことにおいても祝福された人たちですけれども、でもあいにくキリストの愛がない。ですから、ね、世界からもう嫌われ者になってしまっています、ね、あの学校とかでやたら頭はいいんですけど、でも頭いいだけでもう人々から嫌われる子って確かにいます。愛がないとそういう風になってしまう。愛なき予言も、愛なき威厳も、愛なき捧げ方も、それはただのうるさいシンバルに等しい。でもキリストの愛に浸されていくならば、本当にその人は報われます。ですからユダヤ人は報われるべきです。イエス様を知ることによって、確かに律法学者は、この聖書に出てくる律法学者、正しさはあったかもしれません。でもキリストがなかった、愛や情けがなかった。でもイエス様はそんな、私たちのために命を差し出すほどの愛を示してくださった。だから私たちはこのキリストの愛に浸されて、満たされてキリストについていくんです。そして、キリストの愛を知るとき、権威を、キリストの権威を帯びるようになっていきます。ですから、子供を教育する上で、もう本当に頭ごなしに、こら、そういうふうに叱って教育する、だんだん権威がなくなっていくんですね。もう声を枯らして大声で出しても言うことを聞かなくなっていくということがあるんですけど、でも本当に愛の心を持って、諭すとき、親にもう心から従うようになっていくんです。本当に私たちは御言葉を教育する上で、このイエス様の愛、イエス様につながること、これをしっかりとまず私たち自身が体得していくべきです。どうか皆様、このキリストの愛ますます知るようになって、人知をはるかに超えたキリストの愛のその広さ、高さ、長さ、深さをますます知るようになって、どんどんこのキリストの愛を周りに、また子供たち、孫たち、職場に、また親に、どんどん流し出して、そしてキリストの愛をどんどん周りに流し出して、命で満たしていく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれになりましょう。イエス様に出会わせてください。イエス様の愛をもっともっと知らせてください。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さをもっともっと夜よく理解することができるようになって、人知をはるかに超えたキリストの愛に浸されるように、今私たちも祈り求める時を持ちましょう。死ぬ人はほとんどいないであろう。善人のために、哀れみ豊かな人のために進んで死ぬ人はあるいはいるかもしれませんが、しかしまだ罪人であった私たちのために、まずキリストが死んでくださった。このことによって神様は私たちに対する愛を示されました。 イエスはそれゆえ私たちは愛を知りました。正しい人のために自ら死のうとする人はほとんどいません。でも憐れみ豊かな人のためには進んで死のうとする人は多くおります。イエス様、今私たちはあなたの愛を知りました。あなたが私たちのためにまず進んで身代わりとなって死んでくださったゆえです。この愛にますます浸され、このあなたが払ってくださった犠牲、あなたが私たちのために味わってくださった痛み、苦しみ、悩み、それらをますます私たちが知り、ますますイエス様を愛する人ものとなり、ますますキリストの愛を知るものとなることができますように。そしてキリストの愛に浸された一人一人がそれぞれ愛の人となって、本当に使徒パウロのようにどんどん御言葉を、そして愛を伝える伝道者として救い変えられますように。どうか一人一人をそのあなたの愛で親し、あなたの愛の伝道者となって、どんどん御言葉を伝え、御言葉を手にし、それもキリストイエスの愛を伴った御言葉をしっかりと手にして、そしてどんどん祝福され、キリストの働き人となっていく、この一人一人でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお願いします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。感謝します。